おはようございます。私は青鳥年本部講師の吉柴康夫です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は青鳥年創始者谷口正治先生のご著書審判幸福生活論をテキストに神の子の自分の発見というテーマでお話をさせていただきます。さて、私たち人間にとって幸せとは何でしょうか。私たちは日々自分の人生を幸せにしたいと思い、そのために学んだり、働いたり、また趣味を持ったりして、生きる欲求や知的欲求などを満たし、そして家族や友人、職場の人々などの大切な人たちと認め合い、助け合い、支え合って生きています。私たちは決して不幸せになろうとは思いません。貧乏になったり、病気になったり、誰からも認められないなんて想像したくもありません。けれども、不幸せと思える出来事が、時として自分や周りの人々に降りかかったりしますし、また、テレビや新聞では、たくさんの不幸な出来事をこれでもかこれでもかと報道しています。では、私たちにとって幸せとは一体何なのでしょうか。本日のテキスト、審判幸福生活論の端書きの冒頭1ページから2ページにおいて、青鳥年創始者谷口正治先生は、次のようにお説きくださっています。一部省略して朗読いたします。多くの人たちは幸福を求めながら、しかも不幸になっているのはなぜでしょうか。幸福の法則を知らないからです。多くの人たちは物質や富や領土やおよそ形あるものをめがけてそれをつかもうと思って爆心していくのでありますが、形あるものは形なきものの影でありますから、影の実をつかむと、つかんだと思った刹那、それは消えてしまうのであります。本当に幸福になるためには、我々は影の奥にある実物、実相をつかまなければなりません。人類が平和を求めながら戦争に突入し、永久平和の至福の世界を求めながら、それが実現しないのも同じ原理によるのです。形あるものはすべてその奥にある形なきフィルムの影ですから、形なき世界を捉えて自由にすることを知らなければならないのです。朗読を終わります。谷口正治先生は、本当に人々が幸福になるためには、お金とか物質とか領土などの形あるものは形なきものの影であって、影はつかむと消えてしまうから、その影の奥にある実物をつかまなければならないとお説きくださっているのです。では、私たちがつかむべき実物とは一体何なのでしょう。谷口正治先生は、さらに本日のテキストの端書き3ページから4ページで、次のように述べられています。朗読いたします。我々は観点を変えなければならないのです。私はまずこの本の第一章に、まず神を我が物となせと書きました。神など信じない人は迷信だと思うでしょう。しかし我々の説く神というのは、遠くに天国や西方の雲の彼方にある神でも仏でもないのです。あなたたちのその心臓を動かし、肺臓を動かしている不思議な力のことです。そしてすべての人類の心臓を、肺臓を同じ設計に作ったところの不思議な普遍的な英知です。その力を我が物にせよと私は言うのです。あなたが自分の力で心臓の鼓動や脈拍を自由に変化できるならば、そんな力は認めないでよいかもしれません。しかし自分でどうにもならない不思議な力があなたの身の内にあるということを知ったならば、まず、この力と協力することが賢明なことだとお悟りになるでしょう。この不価値の絶大な力をば、あなたの幸福に、健康に、一切の人生の出来事に協力させることができるかできないかが、あなたの幸福や健康や調和ある世界の実現を左右する鍵となっているのです。朗読を終わります。私も学生だった10代の頃には、その自分の中の不思議な力については知る由もありませんでしたが、いつか職業を通して人を幸せにする道を歩みたいと考えるようになりました。20歳を過ぎた頃、仲の良い友人に誘われて禅寺を訪れ、初めて本当に座禅というものを体験しました。そこは東京の奥多摩と呼ばれる山の中の谷合いの河原にひっそりと佇んでいる臨済宗のお寺でした。私と友人は、泊まりがけでその禅寺を訪れました。そして翌朝4時に起床し、本堂で和尚さんが唱えるお経を拝聴した後、禅堂に入りました。 和尚さんに警策という棒で背中を叩いていただいた後、約1時間半、ひたすら座禅を組みました。それは修行というほどではありませんでしたが、私が宗教の行というものに触れた初めての体験となりました。その後私は学校を卒業すると広告会社に就職しました。私はその世界で物やサービスを売ることに加えて、幸せを売って人を幸せに導くことができるのではないかと思ったのです。そしてそんな中で、私は年に数回は週末の休日を利用して山の中の禅寺に通い続けました。またその一方で、仏教やキリスト教の指南書や精神世界に関する本を読むようになりました。仕事は多忙で楽しかったのですが、その傍ら、自分の生き方は本当にこれでいいのかと思う気持ちもあり、その答えのヒントを求めていたのです。そんな時私はある書店で、あなたは必ず救われるという題名の本を見つけました。救われるとあるので、阿弥陀様を思い、ひたすら念仏して救われたような話が書いてあるのかと思い、興味を惹かれたのです。それは藤原敏行という今は亡くなられた清張年の本部講師が書かれた本でした。その本の中には、人間神の子という言葉が至るところに書いてありました。そして、あらゆる正しい宗教の教えの真髄は一つであるとも書いてありました。そこには人間神のこと万教起一という清張年の基本的な教えがわかりやすく書かれていたのです。私は随分真理の言葉が優しく書いてあるなと思いながらその本を読み進めました。その本には例えば次のような文章が書かれていました。本日のテキストではありませんが、藤原敏行著、あなたは必ず救われるの93ページを少し朗読いたします。谷口正治先生も常に、私が発見したことは字の数にすればたった5文字でありますよと申され、それが人間神の子の5文字なのであります。このことを離れて清張年はありません。他にたくさんのことが書かれてありますが、みんなこの、なぜに人間が神の子であるかということをあらゆる角度から説明せられているだけであります。先日見れば、あくまでもこの5字なのであります。ですからこの5文字の意味が頭の先だけでなく、腹の底、魂で分かったとき、救いが成就するのであります。朗読を終わります。また別のところでは、次のような文章も書かれていました。235ページを朗読いたします。人間が神の子であるとすれば、人間は誰でも幸福になる権利があり、幸福になる自由があり、幸福になりすぎるということもないわけであります。だから人間は誰でも幸福を求めずにはおられないのであります。それではその幸福は一体どこから来るかと申しますと、すべて神の世界から来るのであります。朗読を終わります。私はとても感動しました。そこには人間は神の子であり、人間の幸福は神から来るのであると書かれていたのです。私はこの素晴らしい教えをお説きくださる谷口正治という方はどんな方だろうと思って、再び書店に向かうと、その方の本が書棚にたくさん並んでいました。そして谷口正治先生は、生命の実相当中版全40巻などをはじめ、実に多くの真の書を記された清張年創始者であると初めて知ったのです。私は少しずつではありますが、清張年の本を読むようになり、やがて想像するままに、清張年の座禅的瞑想法である真相観を行ったり、また書籍の一部に収録されている清張年のお経、甘露の法を読受するようになりました。こうして清張年の書籍や雑誌を読み進めていく中で、私は清張年こそ自分が生涯をかけて信仰する教えだと思ったのです。そんな中である時、私の人生に大きな転機が訪れました。それは私が働いていた広告会社の中で、意見の対立という形で現れました。会社のデザイナーたちが、私の担当している取引先がデザインに文句ばかり言うので、もう取引をやめたいというのです。私は取引先から文句を言われるたびに、デザインの実力も向上していたので、取引中止に反対しましたが、関連する社員全員から取引を反対され、結局取引をやめることになりました。それだけのことでしたが、私はとてもがっかりして、会社を辞めようと思いました。 今の若者は嫌なことがあるとすぐに会社を辞めるなんて言われていますが、それは今も昔も変わりありません。広告業界での転職はザラでしたが、しかしその時私が働こうと思ったのは他の広告会社ではなく青少年本部というところでした。青少年の雑誌で青少年が編集広告業務に携われる職員を募集していたことを覚えていて、生涯をかけて進行する教えと思った青少年の職場で働きたいと思ったのです。その後その広告会社では私の意見も理解していただき、文句を言う取引先とのお付き合いを続けることになって、私はその結論をとてもありがたく思いましたが、その間に試験、面接などを経て青少年本部で働かせていただくことが決まってしまいました。それは私の小さな体験でしたが、私の目の前でたまたま神様の世界へ向かう扉が開かれて、そこに飛び込んで振り返ってみたら扉がすっと閉じられていたような、そんな不思議なタイミングで起こった出来事でした。こうして私は人々を幸せに導く青少年の教えの雑誌や新聞を編集するという仕事に携わらせていただくことになりました。それ以来青少年の教えを学び続けてきましたが、それはこれからも変わることはありません。そしてこの人間神の子を説く青少年の教えこそ、人種や民族、宗教の違いによって、また物質の奪い合いによって、未だ争いの絶えない世界の中で人々を幸せにし平和をもたらすために、ますます求められている教えと確信しています。世界中のあらゆる人々は、たとえ見かけが違い、住んでいるところが違い、持っているものに違いがあっても、すでに神様が持っているすべてのものを与えられている神の子なのです。皆神の子として一体であり、生かし合い、許し合い、与え合っているのが本当の神の子の姿なのです。どうぞ皆さんも青少年が説く人間神の子の真理を学ばれ、その自覚を深められて、生かし合い、与え合い、愛し合って幸せな日々をお過ごしください。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。